はい、こんにちは。私エアことエアポートが見たアニメを広く紹介するポッドキャスト、とあるアニメのダイアリー、今回はウィークリーランキングということで、今週見たアニメの個人的なランキングを紹介したいというふうに思います。まあね、ネットでいろいろとツイッターとか、いろんなところでこういうランキングやってる方いらっしゃいますけども、私が毎週ちゃんとチェックしているのが、タクチエンターテイメントさんの、YouTube ですね、ランキングで毎週日曜日の夕方6時半から、約2時間、ずっと、ランキングについて話をしているというので、とてもいろいろとやってることは本当にいかにもこうアニメオタク、絵に描いたアニメオタクのようなことを YouTube いろいろ動画アップしてるんですけども、主張がすごいまっとうというか、不正を許さず、正義を愛するところがとても好きで毎週見ています。それ今週もなかなかリアルタイムで見れなくて、今週すごい久しぶりにリアルタイムで見たんですが、そこで気づいたんですけれども、ですね、盾の勇者の成り上がりと、かぐや様は告らせたい、これがあれですね、私は全部ネット配信で見てるんですけれども、それが一週遅れなんですね。だからちょっと話してる内容が結構ネタバレで、私が今週これから見る回の話をされていて、ああと思ったんですが、だから、若干そういった意味でもこう私のランキングがちょっとズレがあるんだなというふうに改めて認識をしました。というわけで早速、ベスト10のお話をして、であと、2つほど、ピックアップしてちょっと詳しく、お話をしたいと思います。では、第1位が私に天使が舞い降りた。ロリ萌えアニメではあるんですけど、普通に面白いですね最近は。最初は、先週話したっけか、詳しくは。そういう、ロリ萌えの部分を除いてもっていうか、それがこのアニメの魅力ではあるんですが、で、今回もね、前半が水着会で後半が浴衣会という、萌えアニメの、こう、二大、定番回を一つにまとめてやっちゃうみたいなところもあって、それを除いてもこれとても面白い。やっぱり、上野さんと並んで、爆笑しながら毎回見てる作品です。で、第2位が魔法少女特殊戦アスカ。いろいろ、物語が動いて、仲間っていうかね、仲間と出会うというか、もともとの仲間であって、世界平和を守ってバラバラになったけれども、またこう一緒に戦うことになる、くるみちゃんとか出てきて、で学校で仲良くなった子が、公安幹部の娘ということで誘拐されて彼女を救出に行くという、そういう巻き込まれ方ではよくあるようなパターンですが、それでだんだんとこう魔法少女が一体どういうもの、どういう魔法が使えるのかとかね、そういうのも明らかになってきて、だんだんこう盛り上がってきたかなというふうに思います。3位が上野さん和吹よ。これも安定の面白さですね。こんなに上位に来るアニメでもないような気もするんですけども、なかなか下に下げる要素がないというのと、あと下の他の作品が逆にもっと上に来る、インパクトが、今週ちょっとなかったかなというのもあって3位ですね。で、4位がブギーポップは笑わない。で、先週ちょっとランク外にいたんですけど、今週エピソードが、で、要はボーイミーツガールの話ではあったんですが、途中に なんか BL っぽい紛れが入ってきたり、あだこうだって最後ブギーポップが出てきて解決みたいな、そういう、だから先週今週と一話完結なんで、これからしばらく一話完結が続くのかなというので、まあその時 の, エピソードの出来不出来で、ランキングが変わってくるのが続きそうな気がしますけど、今回は面白かったと。で、次第5位、パステルメモリーズ、結構問題作扱いされていますが、今回は面白かったのでここに入れて、これ後でまとめ、別枠でお話をします。で第6位がバンドリですね、正式な名称がよくわからないけど略称バンドリで、まあ、これ2期ということで、1期見てから、見ようかと思ったんですけども、なかなか1期を見るのが進まなくて、結局、まあ、2期から見ても同じじゃないかと思ったので2期から見始めて、ね、いくつかバンドがあって、それぞれのバンドの名前とかね、でそのバンドに、まあ、4、5人メンバーがいるわけで、そのメンバーの顔と名前とかそれが全然覚えられないまま、ここまで来てたら、まあ、それぞれのエピソードと、案外面白かったんで見て、で今回はその単独のエピソードとして、面白かったんで、2、4、6位ですねに、入れました。というか、まあ、これまで、まあの回まとめてみたっていうこともあって、それも含めての6位ということですね。で第7位が笑顔の代価、先週2位に入れた、先週1位か、1位だったんですけども、今回また先週帝国側の、舞台の話で、まあ、戦争の現実みたいなのをこう見せて、今回また王国の話になって、まあ、王女が自分の国が実は戦争してたということを知って、その現実に立ち向かっていくというような、動きがありましたが、まず前回ほどのインパクトがなかったんでちょっと下になってます。で次が8位、サークレットプリンセス、まあほとんど話題になってない、アニメなんですが、まあ、今回まあ、要するにこれサークレットバトルという、まあ、どう言ってるのかな、仮想現実の、剣によるバトルですね。だからちゃんとして決まったフィールドでやる、ソードアートオンラインみたいな、そんなバトルを部活にしてる、女子たちの話で、主人公が入った高校にその部がなかったので、まずその部を作るために5人集めるところから始めるという、まあ、本当に部活者の王道的なメンバー集めから始めるというので、今回、その部が、昔強かったけども今はない部を再開するのに反対していた、まあ、生徒会長みたいな総代と言われてますけども、女の子、実はこれそのサークレットバトルがすごい強い、子なんですが、最後のメンバーに入って、部として成立するという、本当に部活の王道、部活者の王道で、まあね、今回部活ものこれしかないし、まあ、なんとなくこう見るのにちょうどいいかなっていうのもありますし、あとその、まあ、今回最後に入った、生徒会長の子が、黒髪ロングで赤いリボンをつけてという、ちょっと私がこうアニメキャラの中で好きなタイプだったんで、ランクインしました。多分来週以降もうランクインしないんじゃないかと思います。そうだね、ちょっとこれについても別枠で話そうかと思ったんですけど、今話したことで大体全てなんで、やめます。はい。で、第9位、五等分の花嫁ですね。ツイッターの方、五等分の彼女と書いてますね、五等分の花嫁、です。まあ 庭教師に行ったところ相手が、5つ子だったということで、このラブコメで、まあ、今回あのラブコメ、あと他にドメスティックな彼女と、さっき言ったかぐや様は告らせたいがあるんですが、なんかどれもあのこの3つ先にあの他の人を見てるとかなりこう評価高くて好きだっていう、人が多いんですが、私はあんまり新鮮味もないし、ラブコメで言うと、まあ、今回はちょっとランクインしてませんが、 3D 彼女の方が、断然好きなんですが、まあ、今回はあのこれも本当にエピソードとして、まあ良かったし浴衣会だったということで、これを、ランキングしました。で最後10位がガーリーエアホースですね。まあ、これも、好きなだけといえば好きなだけなんですが、まあ、グリペンが、飛行機に乗るか乗らないかというところの選択とかね、で主人公の K という男の子と一緒に乗るとかいうので、本当に、やってることは設定を未来とかね、他の星とかにすればロボットでやるのを、現代の戦闘機でやっていて、まあ、それのパイロットの女の子がちょっと特殊な、生命体と言っていいのかな、という設定で、でどんどん、前回からイーグルっていう、エヴァンゲリオンのアスカのような子が出てきて、で来週ももう一人、加わるようですが、だからそこでいろいろわちゃわちゃしたり、いろんなそれぞれの葛藤とかあって、まあ、在位立ち向かっていくという今後の流れに期待してということで、ちょうどやっぱり、ね、あのベスト10の最後ぐらいに、それぐらいは好きだという、それぐらいは面白いし、それぐらいは好きだという、そういう作品です。はい、では、次のパートで、じゃあ、パステルメモリーズですねについてお話をしたいと思いますので、よろしければ引き続きお聞きください。ではパステルメモリーズについて、さっきもちょっと名前を出したんですけれども、YouTube で毎週、アニメのランキングのライブ配信をしている田口エンターテイメントさんが、先週ですね、先週だから、パステルメモリーズはローゼンメーデンの回かで、まあ激怒じゃないですけども、あれはないだろうということで、その週の最低アニメに、名前を挙げて、まあ、批判といいますか、してて、多分多くのアニメファン、アニオタの皆さんは、ね、最初、ご注文うさぎですかで、ローゼンメーデン で今回が、ローキューブかという、でそれぞれ多分いろいろと思い入れがある作品を、まあ、侮辱されたみたいな思ってる方が多分多いんじゃないかなという作品で、問題作じゃないかと反感をいろいろ買ってると思うんですが、私は最近アニメを見始めてアニメに対する思い入れってほとんどないもんで、逆にその作品を知ることができて、いいなという感じで、思ってますし、まあ、それぞれ本当にもうご注射もね1話だけは見たんですけれども、ちょっと2シーズン 見るのはちょっときついなという感じで、まだ見てない作品ですし、ローゼメイデンも見てませんし、で今回のローキューブも、まあ、はっきり言ってこれ知らなかったんですね、こういうアニメがあるということを。でサブタイトルが、小学生は最高ダピョンかなんかそんな感じのサブタイトルで、で、まあ、それでちょっと話はずれるんですが、地元に、フランボワーズっていう、2人組のアイドルユニットがいまして、まあ、去年の5月で活動休止、事情により活動、まあ、実質解散をしたんですけれども、1人は名前出しても多分知らないと思いますが、地元名古屋の SK48 の1期生、まあ正規メンバーじゃなくて研究生だったんですが、稲垣穂波さんが、ずっと、まあ属性としては地下アイドルになるんですけれども、まあ、年に数回、そのユニットでライブとかね、いろいろとファンイベントをやっていて、本当に、まあ、幻のといいますか、たまにしかライブをやらないということで、他の、地元のアイドルさんからもこうそういう意味で注目をされているユニットで、その持ち曲で、サビが小学生を最高出せというサビの曲があって、これってどんな曲なんだと、思っていたのが今回、その謎が解けたと、ローキューブ2期のエンディングの曲だったんですね。で、まあ、今回そのローキューブも一応このパステルメモリーズを見る前に、第1話だけ見てみて、なかなか面白いんで、ずっと一気に、そのうち見ようかなと、思ったんですが、だからこのパステルメモリーズがきっかけになって、自分の場合はそのアニメをこう見たいなというふうに、思ったんで、まあ、これまでね2つの作品も、そう思ったんで、私のように、アニメ新規薄いアニメファンには、いいんじゃないかと。あと一応まあそれをまあちょっといろいろ歪んだ視点のところもありますが、パステルメモリーズを見ればその元アニメのこともまあ大体の雰囲気とかね、そういったものが分かるということでは、私はありだと思いますし、それぞれのやっぱりエピソードが面白ければそれでいいんじゃないかなというふうに思ってますので、今後も、期待をしています。まあねそのうち、まあ、自分が好きな、アニメ、まあ、あんまり、これまで見てないと言ってもありますので、まあ、それがネタになった時にどう思うのかっていうのはまたありますけれども、まあ、例えばのんのん日和とかね、のんのん日和がほのぼの暮らしとかそんなような、タイトルで、出てきたりしたら、私の感想がどうなるかというのはありますが、それはそれで自分も楽しみですので、まあ、今後とも、いろいろと、批判バッシングはあるでしょうが、続けてほしいというか、まあ、その覚悟で多分やってると、思いますので、今後も楽しみにしたいなというふうに思っております。はい、では、今回は、パステルメモリーズについて、お話をしました。はい、では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。